トリック福岡教区法2025年5月1日発行第796号。声の奉仕会マリア文庫制作。録音図書判例。お名前は一般的な読みとさせていただいておりますのでご了承ください。広告は最後にまとめて音訳しています。録音図書判例を終わります。カトリック福岡教区法。一面、ヨゼフ・アベイヤ司教認可、発行所福岡司教区本部、福岡市中央区浄水通り 6-28、 発行人カトリック福岡司教区、編集人浦川努、電話 092-522-4059、 ファックス 092-523-2152、 振替口座 01760-6-20729、 カトリック福岡司教区、定価一部70円。2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。5月の意向。教皇の意向のために祈りましょう。教皇の意向。労働条件。日本の教会。子供。教皇フランシスコ聖教、天の御父のもとに変えられる。ローマ教皇庁バチカンは4月21日午前7時35分、日本時間午後2時35分、ローマカトリック教会のフランシスコ教皇が天の御父のもとへ変えられたと発表した。88歳だった。教皇は今年2月に体調不良により入院していたが、3月23日に退院。前日の4月20日には、バチカンのサンピエトロ広場で行われた復活祭のミサに姿を見せ、バルコニーから群衆に語りかけたばかりだった。良い牧者の教皇フランシスコ。ヨゼフ・アベイヤ司教、福岡教区長。以前から皆が教皇フランシスコの健康のことを心配していました。ただ、こんなに急にこの世から去っていくとは誰も思っていませんでした。復活祭の翌日の21日に天に召されたのです。世界のどこでもこのニュースが報道され、多くの人々は教皇の死を悼みました。多くの人々が教皇のことを心にかけているのは、教皇ご自身がすべての人のことを心にかけていたからです。12年間の教皇フランシスコの活動を振り返ってみると、いくつかの大切なことに気づきます。教皇は、キリストの愛と慈しみを深く味わい、本当にイエス・キリストに捕らえられた方だったと感じます。教皇の最後の会直は、ディレクシットノス、私たちを愛してくださった、で始まります。キリストの愛を深く味わうことによって、他の人々が兄弟、姉妹であることを確認し、会直、兄弟の皆さん、そして真剣に共通の家を大事にする責任を感じます。会直、ラウダート氏。教皇フランシスコが訴え続けたメッセージの源泉は、イエスとの深い関わりにあります。すべての人々を深く愛しておられた方です。教皇の行動によって、これは具体的に示されたのです。訪問先の選び方、排除されている人々との関わり方、命の尊厳を訴え続ける叫びなどは、この深い愛を表しています。 救いの喜びを多くの人々に伝えたい望みに満ちた方でした。最初に発表された文書が福音の喜びでした。そしてこの福音を中心に置いた魅力的な教会を育てることを目指した方でした。そのために教会の様々な変革を進めたのです。2021年から24年にかけ、教皇が召集して行われたシノドスはこれを目指していました。出向いていく教会という表現を何回も繰り返された方でした。世界において勇気と希望を持って人間の尊厳や平和を訴え続けた方でした。私たちは日本を訪れてくださった時のメッセージを感動して聞きました。非暴力、対話、和解などの必要性を繰り返し、非現実的と言われたこともありますが、声を上げることをやめませんでした。世界の多くの人々はこの声を聞いて希望を与えられたに違いありません。青年の間に天の父のもとに召された教皇フランシスコは、希望は欺かないことを今は味わっているでしょう。日本司教協議会会長の菊池勲枢機卿のメッセージに書いてあるように、教皇フランシスコの逝去にあたり、これまでの長年にわたる教会への貢献と牧者としての導きに感謝し、御父の懐にあって豊かな報いを受けられますように、永遠の安息を共にお祈りいたしましょう。ヨゼフ・アベイヤ。2枚の写真。1枚目、マルシーバチカンメディア。写真の説明。白い丸い帽子をかぶり、満面の笑みをたたえる教皇フランシスコの顔をアップで捉えています。2枚目。2019年訪日、長崎でのミサで、教皇フランシスコ訪日公式記録集より。写真の説明。肩車をしてもらい、小旗を振っている少女に向かって手を振り微笑みかけている教皇フランシスコ。写真終わり。フランシスコ教皇、略歴。1936年12月17日、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス生まれ。1958年3月11日、イエズス会入会。1969年12月13日、司祭除会。1973年4月22日、最終誓願。1973年7月31日、イエズス会アルゼンチン管区長に選出。同職を6年務める。1992年5月20日、ヨハネ・パウロ2世によりアウカ名義司教、ブエノスアイレス補佐司教に任命。同年6月27日、ブエノスアイレス司教座聖堂で司教除会。2001年2月21日、教皇ヨハネ・パウロ2世により枢機卿に叙任。2013年3月13日、第266代教皇に選出され、フランシスコを名乗る。初めてのラテンアメリカ出身教皇、また初めてのイエズス会員の教皇。詳細は QR コードから外部リンク、カトリック中央協議会。QR コードがあります。QR コードという名称は、伝送ウェーブの登録商標です。父の愛を感じさせてくれる、まさにパパ様。船津亮太神父、ローマ留学中。 フランシスコ教皇が復活の手術の翌日、4月21日に逝去されました。その日は天使の月曜日とも呼ばれ、通常バチカンのサンピエトロ広場では正午にレジナチェリ、天の元寇喜びたまえの祈りを広場の巡礼者と唱えられます。しかし、今回教皇の訃報が午前中に入り、正午からしばらくの間、サンピエトロ大聖堂の鐘が重く厳かになっていました。私の住んでいるコレジオ・サンピエトロにまで聞こえてきました。バチカンが、ローマの町がその死を悼んでいました。個人的には、新学生になった2013年に、福音の喜びが出版され、その後も、キリストは生きている、喜びに喜べ、兄弟の皆さん、などの手紙を読んでいく中で、すっかり私もフランシスコ教皇のファンの一人になっていました。彼の好きな聖書の箇所を、私も自分の聖書で探して線を引き、その聖書の言葉から神に愛されることの喜びを知り、涙し、励まされ、力づけられました。忘れられないのは、2024年の聖公祐弥撒の説教の中で、司祭壇に向かって、ありがとうと何度も言っておられたことです。パパ様と人々から呼ばれますが、まさに温かい父性、父の愛を感じさせてくれる、そんなお方でした。復活祭のミサ後のウルビエトオルビ、ローマ市と全世界へが私たちへの最後の祝福となってしまいました。今はその不在を知らせる鐘が鳴り響き、喪失感は大きいですが、それ以上にありがとうの感謝の気持ちの方が大きいと思います。フランシスコ教皇の永遠の安息を祈りたいと思います。聖霊と共に働く教皇様に感動。ジョン・ウォンチョル神父、戸畑若松教会主任。私にとって教皇フランシスコは特別な方でした。私が新学生の時、日本に来られました。長崎への訪問、そしてミサです。侍者として参加した私のその時の第一印象は、いつ倒れてもおかしくない老人でした。歩き方がおぼつかず、不安に感じたのです。後で聞くと、司教の時から足が良くなかったとのことでした。ところが、握手するために手を組んでみると、自分の手が痛くなるほど強い握力を持っていらしたのです。教皇様は聖霊と共に、そして聖霊の力で動く、働くので、高齢であるにもかかわらず、殺人的なスケジュールも無理なく消化し、神の国のために走り回ることができるんだなと思いました。教皇様がいらっしゃったため、教会は驚くべき方向に進むことができたと考えます。神様が教皇様に平穏な安息を与えてくださるようお祈りいたします。時の話題。真珠戦車の声。時を埋めた友からの手紙。きっかけは旧友からの一通の手紙である。とても辛いことがあって泣き暮らしていた頃、たまたま手紙をくれたのだ。20年ぶりの再会である。お互いの近況を話した後、友は私に教会へ行くことを勧めた。私たちは27年ほど前に当時住んでいた地の教会で知り合ったのだ。しかし私は 100% の確信を持って信仰する気持ちに達せず、教会から離れてしまった。今回、友の勧めで訪れた地元の小さな教会。 中に入ると祭壇横に何やら外国人の護衛、禁教令によって殉教し、後に副社に列せられた神父様らしい。こんな田舎の教会で歴史上の出来事が現実のものとしてこのような形で自分の目の前にあることに驚いた。さて、私を迎えてくれた神父様は、あなたが来るのを待っていましたよ、とばかりに温かい言葉で私の重荷をほどいてくれた。苦しみを包み込んで痛みを和らげてくれる情け深い頼りがいのある神父様である。救われたい気持ちとアットホームな教会の雰囲気が私の教会通いを復活させた。 100% の確信は今もないけれど、それでいいのではないかと思えるようになった。弱いから何かに寄りすがりたいのだ。20年ぶりに再会した友が私を再びイエス様に近づけてくれたのだと思う。この地に布教のために訪れ、志半ばで殉教されたデメーナ・アルフォンソ神父様、オルファネル・ヤシント神父様、お二人に見守られているこの伝統ある教会で洗礼の恵みをいただけることに心から感謝している。鹿島教会、清水敦子。道草。4月29日、私たちは2027年ソウル世界青年大会 WYD ワールドユースデーの準備として、ワールドユースデーの象徴である青年たちの十字架とマリア様のイコンをお迎えしました。教皇ヨハネ・パウロ2世は常に十字架とマリア様のイコンが一緒に全世界の青年たちのもとへ巡るようにしました。このイコンはサルス・ポプリ・ロマーニ、ローマの民の救いと呼ばれ、伝統的にローマで一番愛されるイコンと言えます。教皇様はなぜ十字架と一緒にマリア様のイコンを巡礼させたのか、5月のマリア様の月を迎えて共に考えたいと思います。教会にマリア様の像はたくさんありますが、マリア様は信仰の対象ではなく尊敬の対象です。ではなぜ教会はマリア様を大事にしているのか。イエス様の母だからというだけではありません。マリア様はイエス様を身ごもった時、神様の仰せの通りになることを望みました。ご自身のすべてを神に託したその信仰のおかげで、私たちは救い主イエス・キリストを迎えることができました。イエス様の誕生の後も、そしてイエス様が天に昇られた後でも、母の心で教会の人々の面倒を見ました。子供の姿を見守る母として教会全体を支えました。教会はマリア様が天に昇られても、地上に残された神様を信じる子供たちのために神様とイエス様に祈ってくださると信じます。それがマリア様の取り次ぎです。ワールドユースデーの時にマリア様のイコンが一緒に巡ることは、このようなマリア様の母の心を青年たちにも感じてもらいたいためではないかと思います。J。 2面。聖光弓射除会記念式典とパーティー。初夏を思わせる陽気となった4月16日水曜の午後、カテドラル大名町教会に司祭54人のほか200人近い信徒が集い、ヨゼフ・アベイヤ司教主祀式による聖光弓射が執り行われた。説教の中でアベイヤ司教は ルカによる福音書4章16節から21節を取り上げ、ここに述べられていることが司祭の起源であると語った。また、自身の除会してからの50年を振り返り、感謝の言葉とともに、司祭が誰であるか、司祭に求められることは何かを考えるいい機会だったと述べ、司祭は神に愛されている罪人、福岡教区としてこの地に派遣されている信徒、修道者、司祭と司教は、お互いに支え合いながら、これからも歩み続けなければならない、という思いを示した。除会の約束の更新により、司祭らが新たな決意を誓った後、聖体配慮に続き、描写と洗礼志願者のための油、それぞれの祝福、そして献身などに用いられる香油の性別が行われた。閉祭時、アベイヤ司教は、今年司祭除会70周年を迎えた畠山七郎神父、引退後司祭の家に在住、に触れた後、25周年を迎えた竹内英二神父、長崎大司教区司祭を紹介した。竹内神父は、どこに行っても信徒は変わらない。同じキリストの愛、信仰を持っている、と述べた。ついで、フランスへ帰国するマルセル・コース神父が紹介され、自身の歩みと、箕島市牧センターでの活動を振り返るとともに、福岡教区、九州の最後のパリミッションの神父となりました、と寂しさをにじませた。ミサゴは一階講堂でパーティーが催され、畠山神父のビデオメッセージが上映された。ビデオの中で畠山神父は進学校や趣味についての思い出をたどり、元気な姿を見せた。その後は司教を交えての歓談が続き、司祭と信徒との交流を深めた。聖香油ミサの配信は、下記 QR コードよりご覧になれます。QR コードがあります。写真。聖油を前に四式するアベイヤ司教、左から3人目。写真の説明。8人の司祭と共に祭壇で手を合わせるアベイヤ司教。手前の台の上には、それぞれ色の違う布のかかった壺のような容器が3個並んでいます。写真終わり。福岡教区創立100周年に向けて、2027年7月16日、福岡教区は創立100周年を迎えます。これを受け、教区法では各小教区や団体が100周年に向け取り組んでいること、心がけていることなどについて具体的な活動を紹介していきます。創立100周年の情報は、雨季 QR コードからご覧になれます。福岡教区創立100周年のロゴマークおよび QR コードがあります。巡礼指定教会の取り組み。3. 大江教会。大江教会は1880、明治13年に創立されました。現在の聖堂は1933、昭和8年、3月25日の神のお告げの日に剣道式が行われています。聖堂正面の壁に掲げられている絵は、主任司祭のフレデリック・ルイ・ガルニエ神父様、パリ外国宣教会の姪御さんが聖堂完成のお祝いに描かれ、フランスから送られてきたお告げの絵です。聖堂正面に十字架以外のものが掲げられているのは珍しいのではないでしょうか。現在、多くの方々が国内はもちろん海外からも日々訪れてくださっています。聖堂入り口に設置された旅ノートには、見学の感想として、 安らぐことができました、などの感想をいただいています。また県外からの修学旅行、市内学校の学習体験としての来訪があります。海外からの巡礼ミサも多くなりました。言葉はわかりませんが、ミサの進行、進む、行く、信仰、信じる、仰ぐは世界共通ですので、違和感なく参加することができます。またクリスマスには地元の保育園児が馬小屋訪問を毎年行ってくれます。昨年は支援学校の生徒が初めて訪れてくれました。目に見える宣教の結果はありませんが、開かれた教会、祈りの場でありたいと思っています。今回福岡教区100周年巡礼教会に指定され、聖堂入り口に看板を設置し、全信徒宅に巡礼指定教会になったことと、ヨゼフ・アベイヤ司教様からの多くの巡礼者を受け入れ信仰の歩みの手助けをしてくださいとの言葉を添え通知いたしております。また教会スタンプも新しいデザインに変更いたしました。主日のミサ前には福岡教区創立100周年のための祈りを一堂で唱えています。巡礼者を直接お出迎えはできませんが、ぜひ皆様大江教会までお越しください。そして共に福岡教区と世界平和のため、また困難の中にある方々のためにお祈りください。大江教会信徒川口明。写真、巡礼記念コーナー。写真の説明。巡礼指定教会という縦書きの看板があり、横に置かれた台の上には旅ノートや教会スタンプなどが置かれています。写真終わり。世界照明祈願の日に寄せて、ベトナムに新学生を訪ねて。皆さんもご存知の通り、福岡教区には2人の新学生、ヨゼフ・ウォーター・フォン新学生、ヨゼフ・グエン・グアン・ティ新学生がおり、現在2人ともベトナムのビン教区の新学院にて、司祭職に向けて準備を行っている。ヨゼフ・アベイヤ司教、ファム・バン・チュエン神父、大名町教会助任、聖ヴィンセンシオ・ア・パウロ宣教会、トトキ・シンジ神父、西陣教会の3人は、福岡教区の新学生が学ぶ新学院及びヴィンセンシオ修道会本部を訪問するため、3月24日から29日の日程でベトナムへ向かった。24日から26日まで、ヴィン教区の大神学院、司教官、昇進学院、予科生、私牧センターを訪問した。ヴィン教区神学院院長や補佐司教と会談し、新学生の報告や今後の養成の方向性について話し合った。大神学院では約150人の新学生が学んでおり、希望者が多いため、2年に一度入学試験を行っている。私牧センターでは各修道所会から大勢の志願生が集まり学んでいた。それぞれの場所を訪問した際、アベイヤ司教に大神学生、予科生、シスター志願生へ講話の要請があった。福岡教区の司祭、修道者、信徒の現状、宣教活動における喜びと課題、今年日本が終戦80年を迎えることなどについて多くの事柄を分かち合った。26日から28日はダラットに移動し、ヴィンセンシオ修道会本部にて福岡教区の教会のためにチュエン神父とペトロ・ファム・フォン・フーン助祭、現在旧カトリック神学院にて日本語学習中を派遣してくださったことへの感謝を述べた。ベトナムの教会の若さと力強さが印象に残った。 日本に技能実習生として来る人々もいれば、結婚して日本に定住する人々もいる。他の国々の人々も日本の教会を訪れている。私たちは言語や文化は異なるけれども、カトリックの信仰において一つであり、共に歩むことができる。そのことを感じることができたベトナム訪問となった。皆さんと共に司祭修道者への召し出しを祈り、青年たちへ呼びかけを続けていきたいと思う。福岡教区本部事務局長、戸時真嗣神父、西陣教会。写真。大勢の新学生たちと共に。写真の説明。新学生でいっぱいの広い階段教室。最前列に安倍谷司教、ファン・バン・チュエン神父、戸時真嗣神父、およびベトナムの関係者らが立っています。写真終わり。全国ベトナム人志牧者の集い。2025年3月18、19日に、旧カトリック神学院でベトナム人志牧教区担当者とベトナム人志牧者の集いが行われました。参加者は28人で、福岡教区ヨゼフ・アベイヤ司教、大分教区森山新造司教、司祭、シスター、そしてJ・カルム、日本カトリック難民移住移動者委員会のスタッフ2人です。目的は、在日ベトナム人志牧の現状の分かち合い、協力関係の強化です。会議の主な内容は以下の通り。1. 会議の開会。 1. 森山司教による歓迎と激励。司教は外国人一般、特にベトナム人の牧会担当者に向けて挨拶をし、各教区や教会でのすべての構成員の協力を望んでいます。 2. 安倍谷司教のスピーチ。司教は多様性から一致した教会を築く精神についての励ましと共有を行いました。普遍的な教会には常に多様性が存在しています。特に日本の教会では、様々な国から異なる言語と文化を持つ人々が集まっているためです。それぞれの言語や文化のアイデンティティを守ることは重要ですが、その多様性から生まれる連帯と一致を構築することも必要です。2. 報告。各教区の担当司祭が現在の業務状況、ベトナム人コミュニティの利点と困難について実情を報告しました。3. 困難と希望についての討議。1. 困難。ベトナムコミュニティの大多数は若者であり、日本で働き学んでいます。これは彼らが家族から離れて暮らし、家族のサポートが不足していることを意味します。結婚講座や子供向けのカテキズムの問題、特に結婚後の家族に対する関心とサポートがベトナム人司祭と各教会の主任司祭から必要とされています。2. 希望。結婚手続きについて、担当司祭と主任司祭との間での支援と協力を求めています。子ども向けのカテキズムについて、教区で日本語でカテキズムを学ぶことに加えて、ベトナムコミュニティが日本語とベトナム語の2言語で基本的なカテキズムを作成し、子どもたちがベトナムのカテキズムと言語を理解し、守ることを助けるよう望んでいます。4. 感謝のミサ。感謝のミサと愛の食事が、喜び、使命、そして神の祝福を結びつけました。ファム・バン・チュエン神父、大名町教会助任、聖・ヴィンセンシオ・アパウロ宣教会。 写真。ベトナム人志牧のために集まった方々。写真の説明。アベイヤ司教、森山司教を中心に参加者の集合写真です。写真終わり。訃報。テレジア吉田よしみ修道女、ショファイユの幼きイエズス修道会。3月31日起点、享年81、修道生活57年でした。マリア久松育子修道女、ショファイユの幼きイエズス修道会。4月5日起点、享年100、修道生活78年でした。
三面。福岡大分教区合同青年黙想会。3月22から23日。旧カトリック神学院で福岡と大分教区の青年黙想会がありました。18人の青年が参加。7人の司祭が共に過ごしました。韓国では若者の聖火を生活聖火と言います。いつも生活聖火と呼んでいましたから、その意味について考えたことがありませんでしたが、日本に来て黙想しながら生活の中で気軽に歌っていると、本当にその聖火を通して、日常生活の中でイエス様に会えるよう導かれるので、それが生活聖火ということではないかと思いました。今回の青年黙想会は、そのような観点から、司祭たちがそれぞれ聖歌を一曲ずつ選んで、青年たちの前で歌い、その聖歌を通して感じたイエス様を分かち合いました。さらに一緒に歌うことで、聖歌を通して日常でもイエス様に会えることを知ってもらうための時間を設けました。いつものような座ったままで、聞いたり分かち合いしたりするような黙想会ではなく、実際に歌って何かを感じられるように用意した時間でした。講話を聞いて、頭で理解する信仰も大事なことですが、今私たちに本当に必要なことは、どんどん乾いていく私たちの心を温かく抱きしめてくださるイエス様を感じられることではないでしょうか。だからこそ私は聖歌を聞き歌い、その中で温かい何かを感じられたなら、その瞬間信仰に対して心の扉が開くと思うのです。この機会を通して、これから1年に1回、教区青年の黙想会と青年キャンプを計画する予定です。信仰の中で楽しく遊び、信仰の中で温かさを体験するための私たちの旅です。教会の未来である青年たちのために、多くの祈りや応援をお願いいたします。青少年委員会、新東紀神父、手取り帯山教会助任。黙想会の様子が、下記 QR コードからご覧になれます。QR コードがあります。写真。聖火で信仰を深めた青年たち。写真の説明。参加した司祭青年たち。祭壇の前で集合しています。写真終わり。光が丘教会、四旬節黙想会。愛の技は、教会の心。光が丘教会は、3月29から30日、四旬節の黙想会として、カリタスジャパンの活動について学び、愛の技の本質を考えた。29日は、 カリタスジャパン事務局の横山陽子さんがカリタスの活動についてスライドを使って報告。続いてカリタスジャパン秘書の瀬戸隆神父様、レデンプトール会の講話に耳を傾けた。瀬戸神父様は教皇ベネディクト16世が開直、神は愛で愛の奉仕を行うことが宣教、典礼と並ぶ教会の三つの本質であると述べられたことを紹介。愛の業、カリタスは教会の心そのものであり、私たちは困難のうちにある人々の叫びを聞いて行動を起こさなければならないと強調し、人々の叫びに寄り添い助けようとすることは主イエス・キリストの生き方そのもの。私たちはイエスと同じ道を歩まなくてはいけないと訴えた。続けて、慈しみと愛があればどこにでも、神はそこに共にいる、と歌う、典礼聖歌321番を挙げ、神様が一緒にいてくださるからこそ、私たちは支え合い、使い合うことができる。もし私たちの力が足りなければ、神様が注いでくださる、と私たちの背中を押すお言葉。この聖歌は、分け隔てを取り除き、妬みと争いを退け、とも歌うが、神父様は、世の中には差別があり、妬みや争いもある、とも。トランプ政権の再登場によって、世界への様々な援助活動が細り、各地で緊急支援を求める声が上がっている。差別や妬みは私たちの心の中にもある。弱い自分を憐れんでくださるよう祈りながら、許してくださる神に近づいていきましょう、と講話を結んだ。報告、庄野秀樹。写真、瀬戸隆神父。写真の説明、瀬戸隆神父様の顔写真があります。写真終わり。新しい道への第一歩であり、始まり。門司聖母幼稚園、閉園。2025年3月末をもって閉園した門司聖母幼稚園は、1954年4月、門司の別院の地に、カトリック門司教会と同時に開設。この時の建築費のほとんどが、創設者エミール・モーゼ神父様の生まれ故郷、フランスのメネルア県ポプレシオ市の人々の善意による募金であったとお聞きしております。2025年3月の卒園時を含め、門司聖母幼稚園から5020人の園児が巣立ち、71年の長きにわたる歴史に幕を閉じました。子供は神様からいただいた尊い宝。子供の心に種のようにまかれている可能性を大切に育み、伸ばすこと、という縁の方針を心に留め、私たち保育者は、カトリックの教育理念、心の教育を大切に、子どもたちと、そして保護者の方々と共に、今日まで歩んでまいりました。日々の保育は、かけがえのない毎日でしたが、決して楽しいことばかりではなく、苦しんだり、悩んだりの連続でした。しかし、そこには、いつも子供の笑顔と、周りの人々の支えがあり、神様からの大きな愛に包まれていたと思います。神様は、常に弱い私たちに寄り添い、正しい方向へ導いてくださいました。幼稚園最後の年、 閉園を見守ってくださった杉原博信神父様はおっしゃいました。閉園は悲しいことではありません。私たちも今は、閉園は新しい道への第一歩であり、始まりと思えるのです。出会ったすべての人たちに、そして神様に心から感謝いたします。主任、中村徳子。写真、旧門司聖母幼稚園園舎。写真の説明。教会と旧門司聖母幼稚園園舎の全体の外観です。写真終わり。知りたい。福岡教区内の修道会。最終回。福岡教区には現在30ほどの修道会、宣教会から司祭、修道士、修道女が派遣され、それぞれのカリスマで働いておられます。一昨春より紹介しているその修道会や宣教会、最終回は福岡教区で一番歴史の長いシャルトル聖パウロ修道女会です。シャルトル聖パウロ修道女会。シャルトル聖パウロ修道女会は、1696年、元禄9年、フランスで設立されました。五大陸の各国で、教育事業、医療及び社会福祉事業を行っています。日本では1878年、明治11年、北海道函館に渡来した3人の修道女によって、福祉、医療、教育事業が始められました。教育事業は現在全国に多くの姉妹校がありますが、福祉事業は函館と八代の2カ所です。熊本県八代市にある修道院は、1900年、明治33年、当時の八代教会主任コール神父の要請により、東京から3人の修道女が派遣されました。一人は医師の資格を持つスール、フランス語で姉妹という意味、ウラリ、そして他の2人は看護師の資格を持ち、着任早々、孤児のお世話、診療所等の奉仕活動を始めました。現在も敷地内に現存している記念館、国登録有形文化財は、八代修道院の建物として建設されたものです。この時に始まった福祉事業が、現在も続く児童養護施設、八代ナザレ園のルーツです。ちなみに、スール・ウラリが1920年、明治43年に創立したのが、八代女子技芸学校で、これが現在の八代白百合学園高等学校のルーツです。青年の今年は、八代修道院創立125周年を迎えます。これからも神の慈しみにより頼みながら、時代とともに大きく変化する社会環境の中で、福祉・教育事業をともども身近な社会的ニーズに応えるべく、いと小さき人々、特に子どもたちに寄り添っていきたいと思っております。シスター・富田美智子。写真、記念館、シスター・富田撮影。写真の説明。記念館全体の外観です。写真終わり。熊本諸宗教対話グループ。長円寺を訪問。熊本諸宗教対話グループは、1992年に 深明山諸宗教対話センターにより設立されました。活動準備のため、4年間の勉強会を経て、毎年3、4回、寺院、神社、宗教施設を訪問して対話活動をしました。今年最初の活動は102回目になり、3月2日に熊本市の長円寺を訪問して対話活動を行いました。長円寺は間もなく創建400年を迎えます。参加者は熊本諸宗教対話グループメンバー、熊本地区小教区からの16人、カトリックではない方々、長円寺関係者十数人と多くの方々でした。対話集会は和やかな雰囲気で始まりました。訪問先の長円寺は2016年4月14日と同16日の大地震で全壊し、最近ようやく落成祝賀会を迎えようとしています。対話集会の初めに、長円寺住職原応仁上人の挨拶をいただきました。話はこの長円寺と日蓮宗の歴史を振り返りながら進められました。原住職ご自身は諸宗教対話に光を見出していること、最後に長円寺諸宗教対話グループを作って深明山を訪問したいとにこやかに話を締めくくられました。深明山からはシスターマリア・デ・ジョルジが大阪の日蓮宗妙見覚寺の皆様との出会いなどを多くの映像を披露しながら説明しました。その後出席者の講義増進のために質疑応答がありました。報告深明山。写真、和やかな雰囲気で進行する対話集会。写真の説明、正面にボードがあり、ボードに書かれていることを住職が説明をしています。それを参加者が熱心に聞いているところです。写真終わり。ブック、読みませんか。野百合の参加、新約聖書の女性たち、クリス・ヒロミ、著訳者など、社会の片隅に排除されていた女性たちが、救世主と出会った瞬間、奇跡が起こりました。これら名もなき野の花たちは、輝くばかりの栄光を浴びて変えられたのです。差別にも負けず、世の荒波の中で、主の復活の証人として生き続けました。前書きより、一流社発行、税込み価格1540円、表紙の写真があります。4面、案内板、会合と催し、福岡教区創立100周年に向けて、活動・出来事掲示板、シノドス的な教会の歩みを推し進めましょう。2027年7月16日まで、あと26ヶ月。8つの巡礼指定教会、カテドラルの青年の扉が開きました。すでに巡礼を始めた方もいるでしょう。スタンプノートも忘れずに。その2、上水通り教会。司教館や福岡双葉学園がすぐそばの小高い丘にあります。聖霊に捧げられた教会です。写真、スタンプノート、上水通り教会のページ。写真の説明、上水通り教会のページに、 聖霊来てくださいとスタンプが押されています。写真終わり。新名山諸宗教対話センター祈りの集い、年間テーマ希望の巡礼者、日時5月8日木曜10時から15時、内容希望と愛、希望は神の愛に基づいています。次回6月12日木曜、内容希望と愛の技、希望は愛の技によって現れる。2025年から指導はチームで行われます。問い合わせ先、新名山諸宗教対話センター、電話0968-85-3100、ファクス0968-85-3186、熊本県玉名郡和美町へぼ浦1391-7、 E メール shinemeizan@gmail.com、 個人またはグループでの黙想会、研修会も歓迎いたします。要予約。5月の暦、司教日程にあたるものは最後に司教と読み込んでいます。4日日曜、復活節第三主日、小倉教会私牧訪問、司教。8日木曜、常任司教委員会、ズーム、SH 委員会、ズーム、司教。11日日曜、復活節第四主日、世界証明祈願の日、若松教会私牧訪問、司教。13日火曜、西日本司祭ソフトボール大会、旧神学院、大名町教会、司教。14日水曜、幼児教育連盟延長会議、司教。語らんと一年の振り返り会、司教。18日日曜、復活節第五主日、100周年記念誌会議、司教。語らんと1周年記念感謝ミサ、主司式、司教。19日月曜、貧しい共同体私牧訪問、司教。20日火曜、教区司祭集会、教区青少年委員会、司教。22日木曜、ルーテル教会の集い、東京、司教。25日日曜、復活節第六主日、世界広報の日、能形教会私牧訪問、司教。27日火曜、日本カトリック女性団体連盟、福岡大会、28日まで、司教。6月、1日日曜、主の昇天、黒崎教会献身式、司教。3日火曜、宗教法人幼稚園理事会、司教。4日水曜、教区司祭評議会、司教。5日木曜、常任司教委員会、ズーム、司教。8日日曜、聖霊降臨の主日、天神町教会献身式、司教。9日月曜、教区司祭黙想会、13日まで、司教。11日水曜、学校教職員研修会、司教。福岡教区で奉仕された司祭の起点日は、 雨季 QR コードまたは教区ホームページのカレンダーでご確認ください。QR コードがあります。年間目標、互いに支え合う、交わりの教会となる。福岡教区ハンドブック2025発行。ハンドブック2025は、5月中旬から下旬にかけ発送作業を行う予定です。各小教区でお受け取りの上、ご活用ください。典礼歴、教区地区の主な行事が一目でわかるカレンダー。小教区委員会で集いや行事を計画するときに便利です。信徒の心得では、秘籍や教会生活の基本を知ることができます。祈り、許しの秘籍の受け方、霊的読書、レクチオ・ディビナの手引きも掲載。個人やグループでご活用ください。掲載されているミサ時間は変更になることもあります。スマホやパソコン用に PDF による配布も行っています。詳細は各小教区にお知らせを配布いたしますので、ご覧の上お申し付けください。聖母マリアを讃える夕べ、主催熊本地区青年会、日時5月24日土曜17時から、18時からの主日のミサの前。場所、カトリック手取り教会聖堂。問い合わせ先、電話 096-382-9413、帯山教会。申し込み、詳細は、雨季 QR コードからご確認ください。QR コードがあります。十字架の前に聖母マリアが立っている御影があります。マリアの宣教者フランシスコ修道会、祈りの集い in 熊本、希望を生きる人、ホープ。日時5月31日土曜、9時半から17時、簡素なランチ付き。場所、マリアの宣教者フランシスコ修道会、 FMM 熊本修道院、熊本市西区島崎 6-1-27、 対象者祈りと宣教に興味がある40代までの男女。問い合わせ先、シスター内田、 inorifmm@outlook.jp。 マリアの宣教者フランシスコ修道会。申し込み、詳細は、雨季 QR コードからご確認ください。QR コードがあります。照明を共に祈る会、福岡地区、5月は休会します。問い合わせ先、電話 092-921-4532 山口。北九州地区、5月10日土曜14時から小倉教会。問い合わせ先、電話 0949-24-9905 藤井。熊本地区、5月15日木曜9時30分から県軍教会。問い合わせ先、電話 096-369-8896 松上。各種団体の定例会、詳細につきましては福岡教区ホームページ教区報5月号または雨季 QR コードからご確認ください。 QR コードがあります。集いの詳細は各問い合わせ先にお尋ねください。美濃島志木センター、ホームレスの方に温かい食事と衣類、毎週火曜日10時、ホームレス支援炊き出し調理、第2、第4金曜日、夜回り21時から、路上からアパートに入居した方を訪問、第3土曜日14時、問い合わせ先、電話 092-431-1419、D. ジョンソン神父、大堀カトリック会館宣教養成センター。主日の夕べのミサ、毎週日曜18時、開館17時30分から、御言葉のお弁当、第4木曜日10時から、問い合わせ先、電話 092-753-6765、大堀カトリック会館、ミーアサロン大堀、第1、第3水曜日10時から、問い合わせ先、電話 092-753-6765、角田。宣教養成委員会、黙想と祈りの集い、テゼの歌とともに、ろうそくを見つめ、短い歌を繰り返し、静かに黙想する時間を過ごしませんか。日時5月22日木曜19時30分から約1時間。場所大明町教会小聖堂。問い合わせ先電話 080-3227-8295。 ソマ。外国語コラム、
Faith Life in India and Japan。
インドと日本の信仰生活。メリシャ・ディ・シルワ、インド。 QR コードから取り込んだ日本語を翻訳いたします。外国語への翻訳は機械による自動翻訳をしています。語訳についてはご了承ください。私は6年前から日本に住んでいます。私の出身地であるマンガロールはカトリック教徒が多く住むインドの都市で、信仰が地域の文化的社会的基盤に深く織り込まれています。信仰は常にオープンに共有され、教会は家族や社会生活の中心でした。クリスマス、復活祭、聖母マリアの降誕祭などの祝典は、行列、賛美歌、集会で彩られる楽しい行事でした。こうした行事の共同体的精神は、私に忘れがたい印象を残しました。日本に来てから、私は信仰を実践するための異なるやり方を体験しています。ここでのキリスト教は、より小さなコミュニティによって実践されており、信仰はしばしばより私的で内省的なものです。例えば聖母マリアの降誕祭も行われますが、インドに比べるとお祝いはより静かなものです。公の行列や大規模な集会は稀で、教会の礼拝の中での個人的な内省と祈りにより重きが置かれます。四旬節もまた、いろいろな違いが見られます。インドでは、四旬節は十字架の道行き、断食、慈善活動など、共同体活動の季節です。共同体全体が集まって、祭儀や社会的活動を共有する時期です。 しかし日本では四旬節はより個人的に守られます。教会の礼拝や祈りは重要ですが、個人的な内省に重点が置かれ、共同体の行事は少ないです。こうした違いにもかかわらず、私の信仰はここで新たな形で深まりました。キリスト教が少数派の宗教である国での生活は、神との個人的な関係を深めるのに役立ちました。世界的なキリスト教共同体とのつながりを感じつつも、内省することの大切さと個人的な献身の強さを教えてくれました。結論として、日本での私の信仰生活は、インドよりも静かで、より個人的なものですが、そのおかげで、私は献身と内省の新たな次元を探求することができ、どこにいようと自分の信仰の確信を強めることができるようになりました。
英文の続きも QR コードから読み取れます。
写真、画像、インドで聖母マリアの降誕を祝う。行列、献花、ミサ、新しい収穫の祝福。写真が8枚あります。1枚目、写真の説明。祭壇上で司祭がミサを捧げています。2枚目、写真の説明。聖堂で信徒の皆さんがミサに預かっています。3枚目、写真の説明。屋外のマリア像の前で花を捧げ、司祭たちが祈っています。4枚目、写真の説明。教会の前で多くの信徒が集まっています。5枚目、写真の説明。屋外のマリア像の前で多くの信徒が集まり、祈りを捧げています。6枚目、写真の説明。収穫した農作物を司祭が聖水をかけ祝福しています。7枚目、写真の説明。収穫した農作物。8枚目、写真の説明。農機具を手に持った男性たちが集まっています。写真終わり。福岡教区セクハラ対応窓口。セクハラを受けたら、見かけたら、ご相談ください。一人で悩まず、早めに相談。セクシュアルハラスメント相談窓口。電話 080-2694-4182。受付時間、月曜から金曜、祝日を除く。10時から12時、13時から16時。編集後期。先日、教区ウェブサイトへの問い合わせに、以下のメールが届きました。一昨年、教会の隣に1年だけ住んでいました。平日は正午と18時に2回、日曜日はミサの始まる10時頃にも鐘が鳴っていたと記憶しています。ただ、元旦と3月31日の10時の鐘の鳴らし方がいつもと違いました。連想というか、鐘がハモっているようでした。元旦はわかるのですが、3月31日の鐘の鳴らし方がいつもと違うのにはどんな意味があるのでしょうか。ぶしつけな質問で申し訳ございません。お時間あるときにご返答いただけたら幸いです。問い合わせの教会には、大中小の3つの鐘が縦に連なる鐘楼があり、平日は小の鐘を、また日曜のミサの始まるときには、中の鐘を鳴らしていましたが、元旦、カトリックでは、 神の母聖マリアの祝日やイースター移動祝日で、昨年は3月31日クリスマスの時など特別なお祝い日には大中小すべての鐘を鳴らしていました。3月31日の鐘の音が連想ハモっているように聞こえたのはそのためだったのです。回答にはこの旨に加え、教会の鐘の音は福の音、福音であり、喜びを伝える良き知らせで、神の愛を表します。また、祈りを捧げる時刻を知らせる合図として、日常生活の習慣を導く指針としていました。鐘の音の違いにお気づきくださっていたことに、大変嬉しく、お問い合わせを拝読いたしました、と付け加えて、返信しました。お時間のある時にとありましたが、やはり待っていらしたのか、それとも回答内容に思うところがあったのでしょうか、すぐに質問者様から再度メールが届いたのです。続きは次号で。W 福岡教区広報室アドレス。https://fukouka.cathoic.jp email://cdf-kouhou@nifty.com QR コードがあります。
広告。サンパウロ福岡宣教センター。営業時間10時から18時。定休日、日曜日、祝日。郵便番号 810-0042。福岡市中央区赤坂 1-14-26。電話 092-721-2032。ファックス 092-739-3930。e メール fukouka@sanpaolo.or.jp。レジナアポストロールムの QR コードがあります。株式会社ジャパンスマイル化。不動産全般、売買、賃貸、管理、何でもお問い合わせください。代表取締役、マルガリタ・マリア・吉田由里子。郵便番号 810-0044。福岡市中央区六本松4丁目9番4号。電話 092-761-8800。http://www.iruka-japan.com/。有限会社森山工務店。総合建築業、一般住宅、新築改築工事、鉄骨工事、RC 工事。建築のことなら何でもお気軽にご相談ください。ヨゼフ森山慎太郎。福岡市早良区歯科1丁目15番28号。電話 092-811-7265。 株式会社御心社。カトリックの教会層、共に祈り共に送る。問い合わせ 050-3032-1333。 泥様そうめん、長崎スパゲッティ、since 1883。株式会社サンフリード、泥様麺工場。長崎市西室町 2528-1。電話 0959-23-0610。ファックス 0959-23-0611、雨季 URL からご注文できます。QR コードがあります。社会医療法人雪の聖母会、聖マリア病院、郵便番号 830-8543、福岡県久留米市津福本町422、電話 0942-35-3322、ファックス0942-34-3115。聖マリアヘルスケアセンター。郵便番号 830-0047。福岡県久留米市津福本町448-5。電話 0942-35-5522。ファックス0942-34-3306。信仰や理念を共有できる医師、看護師の皆さん、ご一緒に働いてみませんか ?URL、http://www.st-mary-med.or.jp/。報告を終わります。以上でカトリック福岡教区法2025年5月1日発行第796号を終わります。声の奉仕会マリア文庫制作。制作完了2025年5月。音訳者小島咲子、桑村美鈴。構成者泊京子、小島咲子。編集、デイジーマリアでした。